では本日の聖書の箇所を読みます。ルカの福音書第22章1節から22節になります。新約聖書162ページです。お読みします。ルカの福音書22章。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちと、どのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。さて、杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを遣わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水がめを運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい。私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。今日はこの箇所から新しい関係の中にという説教を岩本牧師よりお話しいただきます。
皆さん、おはようございます。今日は最初からですね、マルティン・ルッターが作った神は我が櫓という賛美を歌ったり、あるいはその賛美の元となっている詩篇の46篇を読みましたけれども、 10月の31日はマルチン・ルッターが、宗教改革を、始めた日であります。1517年の10月31日ですね、そのヴィッテンベルグ大学の神学教授であったマルチン・ルッターは95箇条の帝題をこのヴィッテンベルグの城門にですね貼り付けました。そこでそれによって、世界はですね中世から古代からあのあすいません中世からですね近代にこう移るわけです。そのローマカトリックが支配していた中世の暗黒時代と呼ばれるその時から新しい信仰によってですね信仰によって全ての人たちが自由を得るその時代に、回復される時となったわけです。今この時期はですねもうアメリカはどうでしょうか。この宗教改革を喜ぶ時となってはいないように思います。どうですか、アメリカ何やってますか。かぼちゃのお化けのあのお祭りを一生懸命やってるわけですね。そしてアメリカの影響を受けた日本もですね、わけも分からずハロウィンばっかり、まあ、どこのお店に行ってもですね、あのかぼちゃのシールがいっぱいこう貼ってあったりするのが、それはその通りです。でもやはり私はそれは、この10月の最後の時、10月31日、これは、これがなければ、もちろんドイツはなく、ドイツもフランスもイギリスもなく、アメリカもなく、そして日本もなく、今の日本もなく、そして私たちもこの今のこの時代に生きていないということを私たちはもう一度思い返すべきであろうと思います。日本関係あるのかなと思う人いるかもしれませんけども、アメリカが鎖国をしていた日本にやってこなかったら今の私たち誰も生きていないと思います。この世に存在していないのです。それほどですねこの宗教改革は私たちの存在に大きな影響を与えたものであるということを私たちは心に覚えたいと思います。そして私はですね1517年にこの宗教改革が行われたということは、あと4年後にですね宗教改革500年のお祝い、私たちはおそらくするであろう、することができる。その前に天に召されるんでなければその前に天に召されるんでなければ2017年の10月31日にはですねこの宗教改革500年の記念のお祝いを皆さんと一緒にできるということを私は本当に楽しみにしています。それまで誰が救いを決めるのかローマ教皇が決めていました。しかしそうではありません。ルッターは誰がローマ教会に献金したら救われるのではないということを明確にしたのです。行いによらずただイエス・キリストに対する信頼、イエス・キリストに対する信仰、これによってのみ人は救われるのだということを命をかけて叫びました。そしてその私たちの信仰の基準となるのは聖書だけだということを声高らかに叫び始めたのです。16年かかって彼は聖書をドイツ語に翻訳しました。それまではどういう礼拝が行われたかというと、ラテン語のわからない人々に向かってですね、司祭がラテン語の聖書を読んでラテン語で説教してたんです。それで金を払えば天国に入れると教えられてたんです。とんでもない話です。人間の理性を侮辱して、そして金を巻き上げる、それによって天国の門が開かれるかのようなことを言っていた、そういうことに対してルッターは聖書のみ、信仰のみ、プロテスタント信仰の基本的原則はですね聖書のみ、信仰のみで、もちろんその背後にはイエス・キリストのみ、イエス・キリストとの個人的な信頼関係、 これだけが私たちの救いとなるということを述べたわけです。その一番最初、95箇条の定題の一番最初にこのように彼は、問いかけています。私たちの主であり、師である、先生であるイエス・キリストが悔い改めよ、立ち返れと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改め、立ち返りであることを欲したものなのであると告白しました。イエス様が私のところに帰ってこいとおっしゃってくださる。私の主であり、私の先生であるイエス様が私のところに帰ってこいとおっしゃってくださる。それは一度きり帰ってくるのではなくて、全生涯において昨日も今日も明日も生きておられるこの方のところに、私たちも昨日も今日も明日も帰るのである。ここに全ての根本がある。この方との関係の中に全てが分かるということを彼は言っています。そして彼がこの95箇条の定題で言ったことっていうのは、贖いとは一体何なのかということなんです。イエス・キリストによって救われるとは一体どういうことなのかということを彼は95箇条の定題の中で問いかけています。それはイエス・キリストの十字架の贖いによってのみ救われる、それを信じる者たちにその救いが届けられるということを彼は言っているのです。ではそのイエス・キリストによる救い、贖いとは何か。それは十字架の贖いであります。この今日読み始めた22章からいよいよイエス様は十字架に向かって、最後のですね、今日最後の晩餐、そして最後の晩餐の夜に捕らえられ、そしてその翌日金曜日に処刑されるという道を進んでいかれるわけです。この箇所は昔からですね、難解な場所であると、解釈するのが難解なところであると言われています。例えばですね、イエス様が、ペテロとヨハネを遣わして最後の晩餐のをする場所を整えさせたというところが出てきますけれども、これはイエス様が預言的な力を持って先を見通してそういう予告なさって、ペテロとヨハネをですね使わされたのか、あるいは前もってイエス様が予約をしておかれて、ある部屋を予約しておかれて、そしてそこにペテロとヨハネを行かせたのだという解釈も あってですね、それは、神学者たちがいろいろ議論をしています。それからあとですね、イエス様はこの時に吸越の食事をなさったんだろうか、なさらなかったんだろうかということも議論があります。また、他の聖書箇所との関係において、ユダは最初の聖餐式のパンと葡萄酒を受け取ったんだろうか、受け取らなかったんだろうかというようなことも、議論されたりしているわけです。ルカの福音書は最後のポイント、ユダは聖餐のパンと葡萄酒を受け取ったかということに関しては受け取ったと言っています。で、他の、福音書ではそこのところはよくわからないようになっているのです。まあ、このように解釈することが非常に難解な場所であるということはよく知られているわけですけれども、私たちはこの中から何を受け取るのか、それが本当に神学者たちが言っていることは本当に参考になりますし、それを参考にして正しい理解をしていかなければなりませんけれども、私たちはここから何を受け取るのか、それは本当に私たちにとって大切なことであると思います。この吸い越しの祭りというのは、出エジプトの時にイスラエルの民が奴隷とされていたエジプトから脱出した時のことであります。さまざまな奇跡を目の当たりにしながら、イスラエルの民を 奴隷としていたファラオはですね、心を固くなにしてイスラエルの民を解放しようとはしませんでした。そして最後に神様は最後の手段としてエジプトにいるすべてのウイゴですね、最初に生まれた者たち、それは人間の子供であれ動物の子供であれ、すべて最初に生まれた者たちを撃つ、殺すという、そういうことをなさいました。ただし子羊の血を鴨居に塗った家だけにはその呪いは、その滅びは来ないということをイスラエルの者たちにですね、こう伝えて、そしてイスラエルの家の者たちは救われる。ところがエジプトにいるエジプト中のすべての家に必ず最低一人の死人が出たという不思議なことが起こった。そのエジプト中が悲しんでいる最中にイスラエルの民はエジプトを脱出した。それが過ぎ越しの祭りです。何を過ぎ越したのか、呪いを過ぎ越したのです。滅びをイスラエルは過ぎ越して、そして、奴隷の家から解放された。そのことをその出エジプトの時から現在に至るまで、ペサハと言いますけれども、それはもう毎年ずっとユダヤ人たちは守り続けてきています。当然イエス様の時代にもそれは毎年守られていたものでありました。そしてこの過ぎ越しの祭りにイエス様は贖いの子羊となって自分自身が死んで、十字架にかけられて死んで、そして自分の血をその存在の鴨居に塗られた者たちは救われる、呪いから滅びから救われるということを身をもって実現なさったのであります。その時、それがこの最後の晩餐の晩餐と、それに続くイエス様の逮捕、それ裁判、そして処刑という形で進んでいくのです。イエス様は言われました。私はこの過ぎ越しの食事をあなた方とすることをどんなに望んでいたことか。この過ぎ越しの食事こそ、この過ぎ越しの祭りこそ、むしろこの過ぎ越しの祭りを完成するものこそ私なのだ。そのことを明らかにするこの時が来ること、私はどんなに望んでいたことかとおっしゃいました。それは苦しいことであったに違いありませんけれども、しかしイエス様はそれを本当に望んでくださった。誰のために望んでくださったのか。それは私たち一人一人のために望んでくださったのであります。皆さん、この過ぎ越しの祭りの時に行われた最初の聖餐式、このパンとブドウ酒にですね、預かったのは誰だったと思いますか。誰がこれを受け取ったんでしょうか。どういう人たちがこれを受け取ったんでしょうか。十二弟子です。ここで十二使徒と書いてありますけれども、十二弟子たちのことです。ペテロです。ヨハネです。またヨハネ、ペテロやヤコブやヨハネやですね、そういう弟子たちです。またトマスです。彼らはどうだったんでしょうか。この後みんなイエス様を否定して逃げていった人たちです。そして先ほども言いましたように、この中にユダも入っていたとルカの福音書は述べています。このことから私たちが知ることは、聖餐式というのは信仰的に完全になった人たちが受け取るものではないということを知らなければなりません。この人たちはですね、それまでイエス様に出会って、イエス様の気高さ、その力強さ、威厳、栄光に出会って、この人こそイスラエルの王となる方、またこの方こそ神の子であると信じてイエス様についてきたわけです。しかし この十字架の出来事の時に彼らは全てが分からなくなって、そして逃げていく。そういう者たちにイエス様は、これは私の体である、これは私の血であると言ってお渡しになった。決して誰もですね、完全になってから聖餐式を受けようとする必要はないのです。むしろこの方についていきたい、しかし自分の弱さも抱えている、どうしたらこの人についていけるのかわからない、だけどついていきたい、そういう思いを持つ者たちにこの聖餐式は開かれていたということを心に覚えたいと思います。さて、ここで一番問題となるのがね、ユダなんですね。ユダはなぜイエス様を裏切ったのか、売ったのか、そのことについては聖書は詳しく述べていませんので、深く詮索してもそれは仕方がないことです。ただ一つ聖書が明確に述べていることは、さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったと書いてあることであります。皆さん、サタンが入るという言葉は聖書の中にはユダにしか使われてないんです。ユダにしか使われてない。サタンの試みに遭うってことはたくさんあるんです。ペトロもサタンの試みに遭いました。他の弟子たちもみんなそうです。イエス様ご自身もサタンの試みに遭われたと聖書は書いている。だけどサタンが入ったと言われているのはユダだけなんですね。で、サタンが入るとはどういうことかというと、サタンと心が一つになるということです。サタンと心が一つになるということはどういうことかというと、神は絶対生かしておかない、神は殺さなければいけないというサタンの思い、自分が神を退け、神を踏みつけ、神を殺さなければいけない、それがサタンの思いですね。それとユダの心は一つになったということであったのです。だから彼はイエス様を売ったんです。だけど私たちがね、いろいろ人生の苦しみを経て信仰が分からなくなるときあります。それとこれとは全く違うということを私たちは心に留めておく必要があります。信仰が分からない、いろいろ苦しいことがあったり、あるいは惑わしがあって信仰が分からなくなるということは私たちの人生の中に何度かあります。一度もなければ一番幸せですけれども、あることがあります。でもその時に、そういうふうにサタンの試みに遭い、またサタンに揺すぶられるようなことがあるということと、サタンが入って心がサタンと一つになるということとは違うんだということを私たちは心に留めなければいけません。そういうふうになったとしても、そういう揺さぶられるようなことになったとしても、イエス様の見ての中にあるんです。ペテロもそうでした。この後ペテロは全てが分からなくなりました。そしてイエス様を見捨てて逃げていくようなことにもなります。しかしペテロはイエス様の見ての中にあったんです。仮にサタンに揺さぶられることがあっても、しかしイエス様は私たちのために祈ってくださっている、そして私たちを握っていて、もう一度イエス様のもとに引き戻してくださるのです。私たちの主であり先生であるイエス・キリストが立ち返れとおっしゃるときに、彼は信じる者の全生涯が立ち返りであることを欲したもうたのであるとルターは告白しました。なぜ私たちの全生涯は悔い改めであることができるのか、私たちの全生涯が立ち返りであることができるのか、それはサタンに揺さぶられるような者たちでさえイエス様がその御手に握っていて、私のもとに帰って来いと声をかけてくださるからであります。 ですからどうぞ皆さん、自分の心が痛むそういう時、なお主が自分を握ってくださっていることを心に覚え感謝をしましょう。私は今日ここで、新しい関係の中にというタイトルで説教を、しようと思いましたけれども、これはですね、イエス様との新しい関係の中に入るということはどういうことか、私たちはそのことを本当に深く知る必要があります。この人たちはですね、ユダを含めた全ての十二弟子たちはこういうふうに、聖書に記録されています。例えばマルコの福音書の3章14節、開かなくていいです。聞いてください。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べ伝えさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったとあります。そして6章7節にはですね、また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威を与えになった。そして12節には、こうして12人が出て行き、悔い改めを、解き広め、悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したと書いてある。これユダが入ってるんです、この中に。この12人の中にユダが入ってるんです。つまりユダもイエス様に権威を与えられて悪霊を制していたんです。だけどユダは滅んでいきました。救われるということはどういうことなのか、それは悪霊を制する権威を与えられるということじゃないということなんです。悪霊を制する権威を与えられたら救われているのかというのはそうじゃないということ、聖書はそのことを明確に言っている。イエス様はこういうふうに言っておられます。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのだとおっしゃっている。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します、私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども、私を離れて行けと。イエス様の皆によって悪霊を追い出したり、奇跡を起こしたり、病気を癒したりすること、それはイエス様の救いに入ることのためのアドバンテージにならない、全く。イエス様はここでおっしゃってますね、天におられる私の父の御心を行うものが入るのだと。天におられる私の父の御心を行うということはどうでしょう、どういうことでしょうか。イエス様は言われました、神が使わされたものを信ずること、それが神の業であるとおっしゃっています。ヨハネの福音書、神が使わされたものを信じることが神の業だとおっしゃって、つまりイエス様を信じる、イエス様との新しい関係の中に入れられることだけが私たちの救いとなるということです。私もですね、若い時はもうね、イエス様が弟子たちに権威を与えになった、汚れた霊を追い出す権威を与えになったっていうところをね、読んだり、あるいはそこに関する説教を聞いたりしてですね、この権威をねいただかないとね、こういかんなみたいな、そういうふうに思ってたことすごくあったですね。特にまあそういう説教を聞いたりするとそうでした。しかしイエス様、この聖書全体を通してイエス様は何をおっしゃっているのか、何をなさっているのかということを知るときに、そのような権威を与えられることイコール救いではないということであるのです。イエス様との関係を与えられる、イエス様との新しい関係の中に入れられること、それ以外にありません。ではそのイエス様との新しい関係とは何か、 イエス様はこういうふうにおっしゃってます。ちょっと長いですけど聞いてください。ヨハネの福音書の6章48節からですが、私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べましたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、これというのはイエス様のことですね。それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論を始めた。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きるとおっしゃって、この言葉を聞いてですね、イエス様の肉をですね、動物の肉を食べるように食べるっていうふうにこう解釈したら全くわけが分かんなくなると思いますね。そういうことではありません。私が高校生の時に、私がその時集っていた教会に自分の息子や娘たちがですね、その教会に来ることをに非常に反対した母親とかがこう来てですね、一生懸命こうノートを取ってたんですね。そうするとイエス・キリストの十字架の血っていう話が必ず出てくるわけですね。そのイエス・キリストの十字架の血を受ける、血を飲むとか肉を食べるって話聞いたら、これは一体どういうことかということで、もう私たち外部の人間には見せることのできないいかがわしい秘術を行っているのに違いないということですね。それでその子が来てた学校中のですね、PTA に向かってですね、あそこの教会に行かせてはいけない、なんか非常に危険な秘術を行っているに違いないみたいな、そういう噂が広まったこともあったのです。一般の人が聞いたら全くわけが分かんないことだとは思います。イエス様の血を飲みその肉を食べるということは、イエス様との新しい誠の関係に入ることを言っているのです。イエス様の命を受けることであり、それはイエス様を信じることです。十字架の血を褒めたたえながら生きていくことであります。私はこのイエス様の十字架の血ということが本当に分かったのは高校、大学の4年生の時でした。しかし高校生の時からですね、なぜかイエス様の十字架の血、十字架の血を褒めたたえようって言われると、なんか心がですね、こう非常にこう不思議な感じになるっていうのを感じていました。イエス様が働きかけてくださっていたからだと思います。しかし大学の4年生の時に本当にイエス様に出会って、その血の注ぎを受けるという経験をした時に、イエス様の血を飲む、イエス様の肉を食べるとはこういうことなのだということが本当に分かった。それはイエス様の命が私の命となる、イエス様の命が私の命と一つとなってくださる、永遠のイエス様が私を握ってくださっているということがもう本当に分かって仕方がない。さっきサタンがユダに入ったって言いましたけど、イエス様が私たちの中に入ってくださるんです。イエス様が私たちの中に入ってくださるときに、私たちはイエス様と本当に一つになれる。イエス様の心を自分の心とし、イエス様の技を自分の技とするものとなっていきます。そしてイエス様は言われたんですね。 人のこの肉を食べその血を飲めとおっしゃった。でこの飲むとか食べるっていう言葉で表される行為ですけれども、これはですね、ただ水を上から引っ掛けられるような感じの行為ではないんです。食べたり飲んだりするためには必ず自分の意思が必要なんです。わかりますか？例えば倒れるとか気を失うとかっていうのは自分の意思で行いませんよね。自分で意思で行わない。だけど走るとか本を読むとかっていうのは必ず自分の意思で行わなければいけない行為です。それと同じように飲むとか食べるっていう行為も自分の意思がなかったらこれをすることはできないのです。で、だからこれもここは重要です。イエス様が私の肉を食べ私の血を飲まなければ永遠の命はないとおっしゃるときに、イエス様が食べなさい飲みなさいって差し出してもらっているものをはいいただきますって言って自分の意思で受け取ることが必要だということもイエス様はおっしゃっているのです。イエス様は無条件で与えてくださる、無条件で与えてくださったものをいただきますって言うか言わないかというのは自分の意思によって決定するべきことであるのです。ですからいつかね、今まだイエス様を信じていない方もいらっしゃるかもしれないけれども、いつか主イエス様、私はあなたを信じますという時を、その時与えられることを私は心から願っています。このイエス様の血はですね、悪魔の力を打ち砕くものです。人間を死と滅びに引きずり込む悪魔を打ち倒す力があるもの、これはイエス様の十字架の血だけです。ですから私たちはいつもこのイエス様の十字架の血を褒めたたえながら生きていきたいのです。イエス様、今日もあなたの血を褒めたたえます。悪魔のすべての企て、すべての試み、それから私たちをお守りください。どうぞあなたの栄光をあなたが表してください。あなたの十字架の血こそすべてに勝る栄光ですと褒めたたえながら生きていきたい。そのことを心から願っています。それ、最後に今日申し上げようと思っていることはこれです。私たち、毎月、第一日曜日に聖餐式を持っていますけれども、私がオーストラリアで行っていた教会ではですね、パンを目の前でこう裂くんですね。裂いてこう渡す。そして一つのカップからみんな飲むんです。長老がこう持ってるカップから。まあ賛否いろいろあると思いますけれども、私は日本に帰ってきてから一番最初に行った長老教会でのやり方をそのまま受け継いで今もやってるわけですけれども、パンを裂くということの意味というのはやっぱりあるかなというふうには思っています。ですから私たちにとっての一番良い聖餐式のあり方っていうのをやっぱり考えていく必要もあるし、学んでいく必要もあるだろうと、そのようには思っています。でなぜかというと、復活のイエス様がエマオというところに行っていた二人の弟子たち、この二人の弟子たち、夫婦だと言われますけれども、クレオパとその妻がに出会ってですね、エマオに行く道々キリストについての話を旧約聖書から解き起こして、キリストの復活に至るまでの話をなさった。そして食卓に仕えた時に、でその二人の弟子は道々話しておられる時にそれがイエス様だとは分からなかった。だけど食卓について聖餐式なさったんです。イエス様パンを裂かれた時にそこにおられたのがイエス様だということが分かったと聖書は言っている。また人行伝を読むと、人の働きを読むと、パンを裂くために集まるということが非常によく行われていたわけです。パンを裂くという行為の中に、イエス様がそこにいらっしゃるイエス様の臨在を彼らは感じていたということなんですね。だからこの今はほとんどの教会で聖餐式は儀式として行われていますけれども、儀式 というよりはむしろ本当にイエス様の臨在を肌身で感じるような生産式、それをイエス様は求めていらっしゃる、それを私たちに与えようとしておられるのではないかと私は思います。このことについても皆さんとまた考えながら、本当にイエス様のご臨在を私たちの中にお招きする、そういう私たちのこの集いでありたいと心から願っています。お祈りをしたいと思います。主イエス様、私たちは弱く自分の罪に引きずられ、自分自身を汚してしまうようなそういう愚かなものです。しかし今日聖書の言葉に耳を傾けながら、サタンが入ることとサタンに振り回されることは違うということ、また足を受けながら苦しみながらもなおあなたの御手の中に逃げられているということを知ることができたことを感謝いたします。主イエス様、私たちはあなたのものです。たとえどんな惑わしがあり揺さぶりがあり脅しがあったとしても、あなたが私たちを握ってくださっています。私たちはあなたのものです。私たちはあなたの十字架の父を褒めたたえます。あなたの十字架の父を褒めたたえながら毎日毎日あなたを見上げて歩んでいくことができるよう助け導いてください。主よ、あなたこそ私たちのすべて。十字架に血を流されたあなたの命を受け取ります。主よ、どうぞ私たちの中に入ってきて私たちの心をあなたと一つにしてください。私たちの思いを私たちの行いをあなたと一つにしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。